はい、お疲れ様です。ウェブコンサルタントの長京です。この番組では私ウェブコンサルタントの長京がウェブマーケティングの話を中心に自由気ままにお話ししている番組でございます。ウェブを活用して売り上げを上げていきたいと考えている個人事業主の方とか、あと中小企業の方々のヒントになればと思ってお話をしております。よろしければチャンネル登録と、あと内容良ければ高評価いいねボタン押していただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。さあ始まりました。今日ちょっとショートバージョンでいきます。今日は3月の10日、金曜日か金曜日、今は朝の9時をちょっと回ったところです。はい、ですねまあ年始めというかね、もう第2四半期始まったんだけど、4月始まりましたけど、まあ、まだこうLP 制作の忙しさはまだちょっと収まっていないですね。でね、一見昔からねお世話しているところが、お世話させていただいているっていう今の現代風の言い方だとそうなるか、まあとにかくちょっとね昔から、お世話させてもらっているクライアントさんがいて、でそこ、まあ、そこはホームページから始まったんだけどね。で LP 作るようになったのは本当に最近からなんだけど、とね、あんまりこう予算も潤沢にある方なわけではないので、一応 LP の作り方をチャット GPT でこうやって作るんだよっていうのを、まあ、ちょろっと教えて、でチャット GPT と問答しながらこうLP 作って、でその文章を作ってもらってね、で文章さえ出てくればあとはもうワードプレスの中でこう組み立てるだけなので、こっちの作業負担減るから、そういう形で、チャット GPT で作ってもらって、お客さんにで、作ってもらった原稿をもらってこっちの方で制作するっていう形をとっているんだけど、でそのねクライアントさんにももうね何回も話してるんだけど、もうねもう何年話してるこの話って思ってるんだけど、やっぱねこうLP こと LP とかね、このマーケティングに関して言うと、なんていうかなこのお客さん目線でねやっぱり書かないといけないですよ。この部分っていうのもかなり口酸っぱく言っていて、もう何年も言ってて、でチャット GPT を教えた時もね一応なんかそういう感じのことを聞いてくださいとかっていうことは言ってはいるんだけど、今回作ってって言われている、LP の原案っていうか、何回かね原案出てきたやつを見てるとね、もう最初の部分だけ、LP のね一番最初の部分は悩みの共感から始めるんだよって言ったところは、なんかその方の頭の中には入ってるみたいで、原案出てきたらさ、もうそのこんなお悩みありませんかっていう部分は一応ちゃんとあってあるんだけど、その下からさもう自分のサービスのことばっかりしか話してないわけ。なんかねその悩みとこのサービスの内容っていうのが全然つながってないんだよね。全然つながってない。このあたりもさもうなんかしょうがないのかなって思ったりするんだけど、まあその方のこの思考の回路っていうかね、そういったのもまあ性格的なところもあるんだろうけど、もうなんかこれ見てもうみたいな感じなのよね。でね、それじゃあ、あんまり人来ないような気がするけどなと思いながらね、思ってるわけですよ。なんかね、 結局ね、このマインド変えるってのもちょっとおかしいな。まあでもとにかく LP とかってね、ウェブにこう掲載しておくだけだから、いちいち説明できんじゃんね、営業さんみたいに。営業だとさ、対面でこう人と話ししながら人のこの悩みを聞いて、その悩みに共感してみたいなところはリアルタイムでできるからいいんだけど、まあウェブのページとかさ、ことを LP をもっともっとね、そんな なんていうの、大切になってくるんだけど、 LP とかってやっぱりこのお客さんの悩みをこう聞けないでしょ。だから想像するというか、こういう悩みありませんかって言ったところからまず共感を示して、で共感示した後に、じゃあ なんでその悩みが出てくるのかとか、そういったところの深掘りだったりとかで、じゃあその悩みをどうやったら解決できるのかっていったところだったりとか、あるいはじゃあその悩みを解決する手段としてこういうことがあって、で、こういう手段はこういうメリットあるけど、こういうデメリットもあるよねって、でそのデメリットをカバーするのにうちの商品があるみたいに、あるよっていうことをこうどんどんこう、なんていうのかな、自分の商品のところっていうのはもう後なんだよね、結局後でこう自分の商品出してきて、で実はうちの商品あるんだけど、まあこういう特徴があって、で他の商品とはちょっと違うんだよみたいな、そういったところ、そういった感じの流れを作っていかないといけないんだけど、まあね、いきなり自分の世界観出してるんだよね、もうね、どうしようっていう感じなんで、もう23日までにアップしてって言われてるんだけど、もう時間がない、全然今からこの原案をまたなんかいじり倒してとかっていったところっていうのもなんかあれだし、その方はその方でもうこれチャット GPT 作ってやりましたっつって、でもう自信満々で出してきてるから、それを真っ向から否定するようなことをするとまたねちょっと不機嫌になったりするし、まあ、そのあたりがね、こういう感じでね、制作進めてるわけなんだけど、まあなんかね、そういうことがあります。なのでね、これ正解不正解ないんだけど、まあそれはそれで、ね、もしかしたら反応してくれるお客さんいるかもしれないんだけど、少ないよ絶対少ない。だからやっぱ考えてほしいのは、やっぱLP とかってことね、 LP とかあるいはメルマガの文章でもそうなんだけど、お客さんのことを考えて作る、これを基本にしないと、やっぱりこう売り手っていうのはさ、やっぱり自分の商品売りたいっていう気持ちがもう先に出てしまうから、そういった文章になっちゃうんだよね。そこちょっと抑えて、まず自分のお客さんにどういう風になってほしいのかとかさ、お客さんのことまず考えないといけないんだよ。それがビジネスのね、根幹だと思うんだよね、俺は。自分の商品を売ることが目的じゃないんで、お客さんの問題を解決して喜んでもらうことが俺はビジネスの根幹だと思ってるんだよね。でその対価としてお金が入ってくるっていうだけの話なんだよ。なので一番大切なところってやっぱりお客さんのこのね、問題解決で、それをするためにはやっぱりお客さんのことを考えて、お客さんがどういうふうな気持ちでこの文章を読んでるのかっていうのをやっぱ考えながら書かないと、いくらチャット GPT でさ作ったからといって、これが当たる、なんかこれが正解っていうことないからね。でね、実際チャット GPT もこんな文章を出してきてくれるってことは、やっぱなんかこの、ね、プロンプト打っているこのクライアントのさ意図を汲み取ってるのかなとかさ、こう書きたいんだろうなみたいなのを汲み取ってくれてるのかって、そう考えたらチャット GPT もすごいよな。まあまあでもそれではおそらく売れないですよ。なのでやっぱりね、お客様目線で書きましょうということです。はい、ということで、今日この辺りで終わりたいと思います。 今日もご清聴ありがとうございました。また次回聞きに来てください。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。